お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。5月21日 SBS 日本語放送ニュースです。内部告発サイトウィキリークスの創設者でアメリカに身柄の引き渡しを求められているジュリアン・アサンジ被告について、イギリスの高等法院が被告が求めていた追加の裁判を認める判断を下しました。アメリカ人ではないアサンジ被告がアメリカで言論の自由を十分に考慮されない懸念があるとの主張を認めました。アサンジ被告はオーストラリア人で、オーストラリアのジャーナリストが加盟する組合 MEAA は身柄の解放に向けた小さな勝利だと歓迎しました。 MEAA はその上で、アサンジ被告はすでに自由の身になっているべきであり、アメリカに身柄を引き渡される可能性が残っていることを懸念しています。オーストラリアは今後、需要を満たす十分な電力を供給することが、これまでの想定よりもさらに難しくなることが、国内のエネルギー市場を管理する機関、AEMO の報告書で分かりました。再生可能エネルギーのプロジェクトの遅れやインフラの老朽化により、電力供給網の信頼性がリスクにさらされていることが示されました。そのため今後は電力の卸売価格が上昇し、とりわけ電力需要の強まる夏には停電のリスクが高まると警告しています。 AEMO のダニエル・ウェスターマン CEO は、連邦政府の政策は正しい方向に向かっているが、長期的なエネルギーの信頼性リスクを是正するには早急に投資を行うべきだと述べました。連邦政府のアマンダ・リシュワース社会サービス相は、チャンネル9の番組でこれに対し、政府は今エネルギー政策で失われた10年を取り戻すための対応に追われているとして政府を擁護しました。
This report did not say that the answer was to stop investment in renewable.
この報告書が結論として再生可能エネルギーへの投資の中止を求めていませんし、原子力発電は実現までに数十年かかり、それでも実現できるかどうか保証はありません。むしろ電気料金を引き上げる要素になるでしょう。ですから私たちは今この仕事に取り組む必要があります。将来のために10年間混乱のままだったエネルギー政策に向き合い修正していかなければなりません。リシュワース社会サービス省でした。中東ガザにおけるイスラエルとイスラム組織ハマスの紛争で、国際刑事裁判所 ICC の検察官が戦争犯罪と人道に対する罪の疑いで、イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相とヨアブ・ガラント国防相のほか、ハマスの幹部3人の逮捕状を請求したことを受けて、ネタニヤフ首相が ICC の決定を反ユダヤ主義的だとして非難しました。アメリカのジョー・バイデン大統領も、イスラエルはハマスからの攻撃から身を守る権利があるとして ICC の決定を非難しました。イスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領は、イスラエルとハマスを同列に扱うことは馬鹿げていると述べました。
The announcement of the prosecutor of the ICC is beyond outrageous.
ICC の発表は理解を超えた馬鹿げたものです。まさに国際的な司法制度が崩壊の危機にあることが示されました。悪意に基づき一方に偏った決定は一方的な政治的措置であり、世界各地のテロリストを突き上がらせるものです。そして国際法の原則にのっとれば ICC の基本的なルールすべてを破るものです。ヘルツグ大統領でした。ICC では今後3人の裁判官からなる審査パネルが請求された逮捕状を発行するかどうかを決定します。審査には通常2ヶ月かかります。イスラエルは ICC に加盟していないことから、逮捕状が発行されたとしてもネタニヤフ首相がすぐに訴追されるリスクはありませんが、海外への渡航が難しくなる可能性があります。ニュースを続けます。クイーンズランド州政府が6月に発表する州の新年度予算案では、生活支援策によるコストが膨らみ、今年度の財政収支が30億オーストラリアドルの赤字となる見通しです。キャメロン・ディック州税相が発表しました。税相によると、財政赤字は来年度には減少し、10億オーストラリアドルを下回るとの見方を示しました。 李克蔵相は声明で、生活支援や住宅、医療などへの投資は州の家族にとって必要なものであり、意味のある投資だったと述べています。コストの上昇などを背景に、タスマニア州の美術館モーナが主要イベントのキャンセルや見合わせを発表したことを受け、より小規模なイベントの主催者らは暗い状況の中でも一筋の希望の光を見出しています。ホバートのビーカーストリートフェスティバルの創設者マーゴ・アドラー博士は、イベント同士の競争が減り、もらえる政府からの助成金が増えることは、ビーカーストリートフェスティバルやフェスティバル・オブ・ボイスイズ、そしてアグリカルチャードなど他の小規模なイベントにとって良いことだと述べました。ビーカーストリートフェスティバルは、音楽やフード、アートを通じて科学を祝うイベントで、アドラー博士によると今年の来場者は1万人を見込んでいます。昨年は7500人でした。モーナは4月、長く続いていた夏のイベントモナフォーマの中止を発表、さらに冬のイベントであるダークモホの開催を今年は見合わせることを発表しています。オーストラリア政府がインドとの経済的社会的な関係の強化を進めます。シドニーに新しくセンターフォーオーストラリアインディアリレーションズがオープンしました。連邦政府のペニー・ウォン外相は施設を訪れ、文化協力を強めるための助成金を受け取った人たちと面会しました。ウォン外相は集まったゲストや要人に対し、オーストラリアとインドとの関係を強めることのその重要性を話しました。
オーストラリアとインドはレジョンで、私たちは未来
を共有し、オーストラリアとインドは地域を共有し、未来を共有しています。そしてこの地域を私たちが望む形にするために協力しています。それは主権が尊重される地域、一つの国が支配的な立場に立たない地域です。私たちの関係がかつてないほどに重要になっています。ウォン外相でした。また連邦政府のドン・ファレル貿易相もこれまでインド向けの輸出についてプロモーションへの投資を増やす方針を示しています。オーストラリアでは25人に1人がインド系とされており、インド系オーストラリア人のコミュニティは国内で最も急速に拡大している移民コミュニティとなっています。続いてスポーツ、テニスです。男子テニスの元世界ランク1位ラファエル・ナダルが26日に開幕する全仏オープンに向けて調整を行っています。37歳のナダルは昨日午後、大会のメインスタジアムでおよそ6000人のファンが見守る中、練習を行いました。ナダルは今季限りでの現役引退を示唆しており、ナダルにとって最後の全仏オープンになるとみられています。続いてサッカーオリンピックです。女子サッカーのオーストラリア代表、マチルダズのキャプテンでスター選手のサム・カー、そして同じストライカーのエイミー・セイヤー両選手の7月のパリオリンピックの出場の可能性がなくなりました。2人ともに膝の手術を最近受けており、オリンピックに出場できないことがこのほど正式に分かりました。マチルダズのメンバーでは、ディフェンダーのクレア・ハントが怪我を乗り越えてチームに復帰しますが、先月足首の手術を受けたカトリーナ・ゴリーはまだ復帰の可否が分かっていません。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で104円38銭、 US ドルで 66.71 セント、また US ドル1ドルは日本円で156円46銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日22日水曜日の予報です。パースはほぼ晴れで最高気温は26度。アデレードは時々曇りの予報です。最高気温は17度。メルボルンは曇りで最高気温は15度。ホバートは時々曇りで最高気温は17度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。天気は晴れの予報。最高気温は16度。シドニーは雨が降るかもしれません。最高気温は20度。ブリスベンはほぼ晴れで最高気温は24度。そしてダーウィンは晴れで最高気温は32度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンタアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、
iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。